一節から見まし。
城壁が再建され、私が扉を取り付けたとき、門営と歌うたいとレビ人が任命された。私は兄弟ハナニとこの城の司ハナヌヤとにエルサレムを治めるように命じた。これはハナヌヤが誠実な人であり、多くの人に勝って神を恐れていたからである。私は二人に言った。太陽が高く昇って暑くなる前にエルサレムの門を開けてはならない。そして住民が警備に立っている間に門を閉じ、勘抜きを差しなさい。エルサレムの住民のうちからそれぞれの見張り所と自分の家の前に見張りを立てなさい。この町は広々としていて大きかったが、そのうちの住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかった。私の神は私の心を動かして、私が主だった人々や代表者たちや民衆を集めて、彼らの系図を記載するようにされた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中に次のように書かれているのを見つけた、
うん、じゃあこの私の神、この古説を見るとね、私の神は私の心を動かして、私が主だった人々や代表者たちや民衆を集めて、このような記述を作り、そのことを記録するようにと言われました。だからこのネヘミヤは政治を自分の心を自分の思うまますることではなくて、聖霊の感動によってしたんですね。一節もそれですね。城壁が再建され、私は扉を取り付けた時、門営と歌いたいとレビ人が任命された。第一番目したことはレビ人を任命したんですね。だから霊的な秩序を立てる、このような行動を取ったんです。だからレビ人といったら聖職者ですね。その人たちを上に立てて、それでもう 神聖国家ですからね、この神の国、神様が動かしている国だったから、聖霊の感動によってこのようなことを行った。全部それですよ。だから聖霊様は私たちに心のその、ね、中で、その感動を与えて、それで、志ですね、志、それを立てさせて、だから主が願っていることを私たちの中で、刻むんですよ。だからそのような行動をするんですね。レビ族を第一にして、そのことで、この神様がこの記述を作りなさい。その記述を今から書いてるんですけど、ここに書いたその内容がね、エズラ2書に書かれているものと全く同じです、ね。この名簿が記録されてるんですけど、エズラ2書、帰ってきた人たちの名前がずっと書いてありますね。ここで私たちが見ることは、ネヘミヤが聖霊の感動によってした。だから昨日も私たちがね、どうして祈るか、祈りが何だろうと思うんです。祈りというものは主の願いですよ。主の御心です。主の御心を祈ることが祈りよ。自分の願いからじゃなくて、神の国とその義、それを第一に求めること。だから主の願いですね。主がね、このようにしなさいという主の願いよ。だから私たちが ね、主の熱いその心を持って祈るんですよ。だから声が上がるわけ。主がこれを願うんだ、しやーそれになるよね。しやー、イザヤ書7章見ようかな。イザヤ書7章9章だ。9章を見るとね、熱心という言葉があるよね。7節、
その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、
万軍の主の熱心、この熱心をね、私たちに聖霊の感動によって、心の中で志を立てるんです。主よ、あなたの御心がなりますようにと、そのように祈るんですね。万軍の主の熱心はどのように、こう私たちの中で成就されたんですか。これが6節ですよね。一人の緑の子、緑子が私たちのために生まれる、人の一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君。じゃあ永遠の父がね、緑子になったということよね。これは主の熱心よ、主の熱心。だから私たちが祈りをね、熱くしなければならない理由はそれですよね。もうお坊さんたちのように黙想したり、こうまあなんかむやむや自分の思いをね巡らす、そのような祈りじゃなくて、主よ、これがあなたの御心ですね、それがなりますように、御心が天になる、そのことを計画された通り地上になりますように、子供たちが熱心にそれを願うのよ。だから祈りというものは主と共に歩むことよ。祈りは素晴らしいことよね。だから私たちの祈りのボルテージが上がる理由はそこにあると。主は熱心よ。熱心という言葉、ここの主の熱心という言葉、エンツシズムですよね。エンということは中、テオス、ツーシズムというテオス、テオスということはね、神様ですね。神様の中は熱心よ、熱さ。もうこの人たちを救うためには私が小さな赤ちゃんになる、それで、十字架までもね拒まなかった。これが永遠の父だとはっきり書いてある。この緑子が永遠の父だった、だから私たちは十字架を見たりするときに熱心を見るよ、情熱を見る。じゃ第一コリント一章です。第二のコリントですね。一章一節から、
神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテから、コリントにある神の教会並びに赤や全土にいるすべての生徒たちへ、
神の御心によるだ、ね、御心によって自分は使徒となった。さっきネヘミヤがレビ族を懲役が立てられたすぐ後で彼らを任命したんですね。主はこのようにご自分が願う人たちを任命するんですね。御心によってパウロは使徒として任命された。テモテもパウロと一緒に 任命された。ニセス、
私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです、う
ん、だからパウロが慰めを受けた。ここで慰めという言葉がいっぱい出てる。だからこの慰めを受けて人を慰めたんですね。韓国ではこのようなことがあるんです。牧師が死にかけて苦しんで、まあ終わりだ、病気を知ってる、その牧師がね、癒されるんですね。癒された後で、たくさんリバイバルが起こるんです、だから痛みを知ってるからね、痛みを受けてる人たちを慰めるから。今ヤンサナン先生がね、こんなに癒しが深くなったのは、自分が電グこの熱い熱が出る熱ですね、電グ熱、そこにかかってもう今日死ぬか明日死ぬか、そのことが続いたんですね。もうその痛み、その苦しみは言葉で表現ができない。主よ、私を生かしてくだされば、私はあなたにこの癒しのために献身します。だから痛み、自分が痛みを知ってるからね、痛んでる人を慰めてるんですよ。針で慰める。その痛みが治ったら、この痛みの根本が治る、その権利を見出すんですね。だから あのように優れた癒しが先生として現れる理由は、その自分が痛みから治ったから。それで痛みを持っている人を深く憐れむ。だから憐れみがそのように癒しとして現れるんですね。パウロも、いろんな苦しみを受けました、盗賊の難、いろいろ難が、ここに苦難、苦しみがね、後で九章とかで書かれてるけど、九章ではなく中一章か、中一章の24節から。
ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました、
じゃあこのような苦しみから主が自分を慰めてくださったと。だから私が人を慰めるということに用いられる。五節、
それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです、
この苦難があふれている、何々難難難難患難ですね、その難から主が慰めてください。その難があるのにもかかわらず、平安があったね、これは慰めです。だから慰めもこの苦難とともにね、 慰めもキリストによってあふれていった。6節、
もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです、うん、
この、ね、慰めは苦難を打ち勝つものですよね、これで他の人も慰める、うん、だから皆さんの中でいろんな苦しみがあるんです。痛みもあるし、どうして私は普通の人と違うこと、その苦しみがあるかということはね、慰めることを学ぶためで、それで他の人を慰めるためです。だからもう捨てるものはないよ。この地上はそんなものよ。慰めを学ぶ場所よ。だからいっぱい苦難がある、苦しみがある。その中で私たちが学ぶのは慰めです。慰めと慰められたものが人を慰める。この教育の場所がこの地球の生活よね。私たちが地球で生まれた理由が何だろう。永遠の天国に行ったらこの苦しみがないよ。けどこっちでいっぱい、この苦難苦しみを通してね、神聖が作られる。これが永遠の世界のランクになる。永遠というところに入ったら永遠に変わらないのよ、そのランクが。だから地上でいっぱい苦難があって、いっぱい慰めも受けて、愛の人に変わる、ね、だから、どうして私はと言わないで、これは苦難の道、この苦しみの道は主のプログラムだから、他の人と違ってどうして私だけがと思う時もあるよね。けどこれはもうたまってプログラムだから、慰めを学ぶ。それで他の人を慰める、愛する。でそのための地球ですよ、地球、いや私はこのようなプログラム嫌だとしてね、逃げる。逃げたらまた同じ人がそこに待ってる。ああよく来たな私がまだあなたを教育すると、そのようなね人と会うんだよ。向こうでこんな人間嫌で逃げたのにまた現れるじゃあだから、ハレルヤとして受けることしかないのよ感謝するとそれが短くなる、早くなる。7節、
私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、
じゃあこのパウロ、だからパウロを通して私たちは、間接経験をするんですけど、またこのような苦難の時、もう私たちがこのパウロのように祈ってそれを耐えるんですね。耐 耐えられないほどの圧迫を受けたと。激しい、非常に激しい、耐えられない圧迫。九節。
本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした、
うん、この、ね、死を覚悟するくらいの圧迫、苦しみ、じゃあこれは自分を頼らないで死を頼る、その訓練でしたね。私たちが自分を頼るんじゃなくて死を頼る時、その訓練が早く終わります。しかしずっと自分が持ってるものを頼るんですね。けど持ってるものを何の無用だということが分かる時までそれが続くんです。それで主よ、私は放棄します、私は私を救うことは不可能です、全部あなたに委ねますという時、その訓練、その試練、それが終わるよ。九節、十節。
ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです、
じゃあ終わりだ、これで終わりだ、死の破産と言ったのにね、敵の目をすっと隠してそこから抜け出すんですね。ああ私の今までの歩んできたものがこれで終わりか、ああ終わりだ、これで終わりだ、もう抜け道がないのよ、ああこれで終わり。その時ね、主がもう 主を頼ってる自分、私を、いやそんなそこから抜ける方法がなかったのに、もう敵の目がもう完全にアウト、見えない、それこれが見えないかと思う、そのことがあるよね。それでそこをスッと通るんです、そのようなことが私たちの中にあるんですよ、人生というものはね。ああこれは主です、主がされました、まあ振り返ってみると全部主です。そうでしょ皆さん、私ですということはない、できない、主です、主がされたんです、主がその場面で救ってくださったんです。11節。
あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです、
この祈り、祈りによって自分も救い出されるし、他の人も、また、私が祈ってあげる人も慰める。だから鳥なしの祈りというものはね、とっても素晴らしいことです、どうして他の人のために祈るか、私が先週も説教したようにね、鳥なし人の中で、この中でね、病気をこうなくす塩素ですね、塩素、塩じゃなくてね塩だと それを理解した人もいたんですけど、そうじゃなくてバイ菌ですよ、バイ菌、塩素、それが減っていくんですね。他の人のために祈るのに自分の中で病気が治る、これが主のシステムですよ。これが今科学者たちがね見つけてるんです。だから皆さん、他の人のためを、自分と関係がないのに祈ってる時に自分の体の中ですごい変化が起こってる。どんどんどんどん若くなる、どんどんどんどん癒されていく。だから若くなりたい人はね、他の人のためにたくさん祈りなさい。自分のため、自分だけのために祈っても、その科学者たちがこのいろんなこう設計、設置してこうデータを集めた結果ね、何の自分にいいことがないって、しかし他の人のために祈るときにそのようなことが起こるって。だから他の人のために他の人を慰めようとして愛しようとするとき、この癒しが自分の中に起こってる。不思議ですね。愛が立法の完成でもあるんだけど、健康にもある、健康。じゃあ中二節、
私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さとをもって人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証しするところであって、これこそ私たちの誇りです。私たちはあなた方への手紙であなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。そして私はあなた方が十分に理解してくれることを望みます、
じゃあこの私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さをもって人間的に知恵をよらず神の恵みによって行動していること、私たちの良心の証しする、ね、これが私たちの誇りだと。だから御心がパウロの中で動いて掲示されてる。それを熱心についていくんですね。22節進みましょう。
神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。
だからこれは主からの御心よと確認の印を、御霊の御霊を与えて、御霊は私たちに平安ですね、強い確信、喜びです。これが因です。だから私たちがそれを持って祈るんです。23節、
私はこの命にかけ神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方に対する思いやりのためです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです、
じゃあこのパウロがコリントに行くんだと言ってキャンセルしたんですね、キャンセルしたか、とにかく行くことができなかったんです。それでコリント教会はまたパウロを批判していったんです。それに対する弁明か、とにかく聖霊の確認ということを言って、まだあなた方が信仰にしっかり立ってるからということで、自分の見解を言ってるんです。